はい、皆さんおはようございます。先週はですね、私たち数人がですね、沖縄に行っておりまして、留守にしてまして、その間カズが、警備婦についてのメッセージをしてくれたんですけども、先週はですね、フレンズとは違いまして、バイブルスクールの学びの、まとめとしての、沖縄訪問というか、警備部沖縄を訪問してきたんですけども、この楽器の学びは、精霊の賜物についての学びで、それぞれいろんな賜物というのがあるんですけども、御霊の賜物を、愛の道具として使うにはというようなテーマだったんですけども、なぜ沖縄かということですね。ちょうど2年前、タクとマリですね、この夫婦が、沖縄に、送り出されたわけですね。そして1年夫婦で、教会を立て上げましょうと、頑張ってきたんですけども、沖縄というのはまたこの、内地といいますかね、言い方すると、またちょっと雰囲気が違うので、こうやり方を、まだ変える必要があるかなとか、そういう祈りがありまして、そしてちょうど1年ですね前のクリスマスの時期に、マレーシアチームと神戸からのチームと、沖縄に集まりまして、で、ある病院とかいろんな人の集まるところで、ちょっとこうミーティングとかワーシップを持ったんですけども、その時に気がついたのは、まず、警備婦というそういう、実家があるんですよと。そして送り出されたので、そこで夫婦だけで頑張るっていうのは、もったいないと。ね、実家があるので、実家の名前をつければいいじゃないかと。なので、KBF 沖縄という名前を、去年つけて、そして1年経ちました。で、今回、バイブスクールのメンバーと、訪問したのは、そこで何か新しい沖縄に福音を伝える、鍵というか、あるかなという、それを、偵察に行くというような感じですね。まず何ができるか、それを感じたいと、そういう意味でやってきました。そして、ちょっと写真見ていきたいと思いますけども、まず那覇市ですね、那覇空港から近いところ、先週直樹たちもいてくれて、ここで礼拝を持ったんですね。新都心という、おもろ町という名前で、なかなか面白い町なんです。元基地だったところを返還されて、そこで新しい都市を作るというので、伝統的な、街ではなくて新しい都市で、モールショッピングセンターですね、12時までやってるショッピングセンターとか映画館とか、そういう場所なんですけども、ここにタクとマリがマンション、ゲットしてですね、ここにこの地域で、教会をしていきたいと。今は家で礼拝してますけども、近い将来、こういつでも行ける、そういうスペースを確保したいなと、そういうことで、これは朝なんですけども、このエリアを、じゃ祈りのウォーク、散歩して祈りましょうというところですね。そして場所を移してですね、これが名護市、ずっと北の方に上がっていって、そこから 島なんですけども、1周4キロぐらいの島、狭い島ですけども、なんか本当に沖縄の自然というかね、もう残ってます。そこでまた祈り坊を朝しましたですね。メンバーで、サトウキビですね。これが収穫は1月から3月というらしいんですけども、冬なんですね。冬の時期に収穫する。ですけども、冬にも実際動けるという、そういう気候なんですね。で、これが新しい橋がかかりましたので、もう車でも行くことができますと。それまでは船だけだったんですね。で、ここロブ歩いていますけども、こういう、もうちょっと入るとこういう、マレーシアとよく似ているような、もう同じ日本なのに南に行くだけでもうこんなに違ってしまうのかなというところですね。そしてこれはタクじゃない、マリさんの両親、お父さんが語ってくれているんですけども、地元の方たちのその価値観とかですね、もともと 先祖崇拝というのがメインということなんですけども、神様に対してどういうアプローチができるかなというようなことをご確認していきたいなということで、で私たちはあの沖縄の方というのはその内南中といってですね、で本土の人は大和といってこうちょっとこう排他的なんかなと思ってたんですけども、そうじゃなくて一度会ったらもう兄弟というそういう感覚があると。ですので全然排他的じゃないと。ただ大勢がどうと言ってでここにで何かしますと言われると引いてしまうというかね、一対一の関係ができればどんどん深い関係になることができると、家族のようにもなれますよと。ですので本当にみんな歓迎されるところということですね。観光ではなくて本当にそこに本当に住んでそこで何かするとなると本当に助けてくれるとかですね、そういう方々たちなんですね。ですから実際今福島でも、子どもたちの問題あるので、実際に家族で移住してきてくる人たちもいると、そしてその人たちを本当に支えたいというそういう具体的な動きもあるということを聞きました。ですのでそういう可能性があるところだなと学んだわけなんですけども、でこれがタクマリ、そして真ん中のマイカさん、マイカちゃん大きくなりました。で祈りの課題なんですけども、去年、2家族と4人のシングルを与えられるようにという祈りの課題がありました。でナミちゃんが、南の方に行くそういう賜物があるということで送り出されてですね、半年経ちましたですね。1人のシングルは送られたわけなんですけども、そこで仕事を探してやっていきますということで、もう今年の5月ぐらいかな行ったんですね。そして本当に仕事が与えられてですね、この12月の一日付で正社員になれたということなんですね。でその旅行会社なんですけども、もう戦後55年創立されてから55年経つんですけども、県外の人は雇わなかったと今まで、ね、で初めて県外の人がこう採用されてですね、で正社員になれたというそういう導きを見ることができてですね、神様本当に働いているなと思ったわけですね。で引き続き祈りの課題としては2家族と3人のシングル引き続き祈られていますので、本当にいいところです。仕事もより好みしなければ確実にあるというそういうところで、冬も暖かいです。ですのでぜひあっと思った方は祈りに覚えていただきたいなと、そして彼ら3人のためにも寄っていただきたいと思います。で今日のテーマなんですけども、神様の目的を知るという、まあ、これは一人人に目的がありますよ。ですから私の目的を知るというそういうテーマになるかとも思いますけども、まずこれですね、これは先週の火曜日の朝日新聞の夕刊の記事なんですけども、最初に目についたのは、これだ40億円の使い道というこのタイトルです。おっと思ってしまったんですね。何に使うのかというと、これは在宅医療の財団を作っていくと、そのためのお金に使おうじゃないかということで、この方はオートバックスの特別顧問の住野勇さんという方、85歳なんですけども、いい顔されてます、見えますでしょうかね。オートバックス皆さんご存知かと思いますけども、自動車の部品ですね。僕もお世話になりました、昔ですね。ナビゲーション GPS が出た頃、オートバックスでつけさせてもらってですね、冬になったらスタッドレスのタイヤアルミホイルとセットをしたら安いですよとか言って、ね、そこで買いました。その利益の分が一部ここに入っているからとかですね、思ったりしてです。40億円の使い道が決まりました。それは大事なことだなと読んでみましてですね。でこの方は1970年万博の頃ですね、その頃にこの会社を設立して、そして、まあ、兄弟で やりはったみたいですね。で、どんどん、まあ、その、日本も自動車の、まあ、産業、そういう事情が多くて、どんどんと、こう、会社も大きくなったと。で、これは、会社でお金を使うんじゃなくて、これは個人の資産というかですね、株を持ってたので、その株がどんと上がって、自分のお金になりましたと。で、この方の考え方は、自分が稼いだお金を をどのように使うかと。で、自分が納得して、で、これからはこう自分のその社会に還元していくのにどういう方法があるかなと考えたときに、高齢化社会になるので、医療の分野でこれを使っていきたいと、何か貢献できないだろうかということで考えたことですね。必要性を感じてしたのが在宅医療と。で、そこで、まあ、警備府にも、そういう分野での、まあ、ビジョンのある方がいらっしゃるわけなんですけども、何かするときにですね、40億円あったら何ができるなって、今までもそういうふうに思ったりしてですね、例えばこの場所でビルドを建てて、そこでもう一つのビルで一括で何かできたら素晴らしいなという夢をまあ持つわけなんですけども、で、同時に、いくらぐらいかかるかなというものも出てくるわけですね。個人的にまあ、5億円とかね、10億円ぐらいあったら、とかね、そういうふうに、まあ、感情するんですけども、現実は、ここは、警備府の土地でもなくて、お借りしてるわけなんですね。で、何が違うのかなと。ここでニコニコしながら、決まったぞ、40億円の使い道というのと、ニコニコしながら夢を語る私たちと何が違うのか。で、多分いろんな業界、自動車産業あったと思うんですけども、左前で倒産してしまったところもあると思うんですけども、この方はそういう利益を上げていったと。そこの違いは何かというと、まあ、商売人のプロだったわけですね。商売人はいらっしゃいますけども、赤字出してしまう商売人の方もいらっしゃると。でも黒字を出して儲けた商売人の方ですので、プロの商売人ということができると思うんですけども、私たちは祈ることができるわけですね。だから祈りのプロになる必要があると思います。で、逆に、普通に考えたら、もうね、今月のやりくりというのを考えているレベルの部分もあるのに、そんな奥の話なんかはって思ってしまうかもわかりませんけども、それは人の考えで、神様には何でもできますよという、その信仰に立つ、皆さん立つと思うんですね。で、その裏付けを今日ちょっと確認していきたいなと思います。私の信じている聖書の神様はどういう神様なのか、私たちとの関係はどうなのかというのを確認してみたいと思います。まず、聖書の基本の三原則。これは前、魅力のある人になるための三原則って学んだんですけども、一番目ですね。人は、それぞれ目的を持って神様によって創造された。二番目に、人は神様に似せて作られた最高傑作である。人は神様から愛されていると。この三つのことを、確認しておく必要があると思いますね。で、3番目のこの神様から愛されているという、これいつも言うんですけども、イエス様が洗礼を受けられた時に、私の愛する子、私はあなたを喜ぶと神様が、父なる神様が言われたと。ですので、イエス様は自分を愛されている、お父さんに愛されているという、そういう思いを抱き続けてたわけですね。私たちもこの世界でですね、一人でも自分のことを愛してくれてるという人がいるということを知るだけですごい勇気が出ますね。今朝も洗面台でですね、顔洗ってですね、セットしてたんですね。で、まあ、家内が来てですね、どないしたんやから、なかなかセットが決まれへんって言ったらね、いつもやとは言えへんかったんですけども、それでも私はあなたが好きですよっていう、ね、いいこと言うなーと言いながらですね、一人でもそういう人がおるとですね、別にセットが決まらなくてもやっていけるというかですね、そういう思いがありましてですね、そういう神様に愛されているんですよと、ですからやっていけるんですということなんですけども、で、その先ほどのオートバックスの顧問の方はですね、自分の、まあ、その目的を持って、そして新しい目的を自分の資産で持ってやっていくというので、自己実現ですね、されたと思うんですけども、これは自分が定めた人生の目的を実現するということで、自己実現という言葉 使いますけども、神様が定めた自分の目的を実現することをここでは神実現というふうに言ってみたいと思います。で、神実現と自己実現が一致するときに仕事が天職となる。で、知恵とか能力とか人脈とか お金が用意されますよという法則があると言えると思います。で、この4つのステップを考えてみたいと思うんですけども、1つの、まあ、ビル、マンションを建てる、1階、2階、3階、4階と建てていくというステップをちょっと見て一緒に学んでみたいと思うんですけども、まず神様が定めた自分の人生の目的を知って、それに向かって歩み始めると、地位や資金や人脈が備えられて道が開かれていく。で、ヤベツの祈りに、私の地境を広げて私を祝福してくださいと祈りました、ヤベツはね。で、神様のことを知っていたと思うんですけども、そのように私たちも求めていく必要があると思うんですけども、それが目的と一致しておれば、神様の目的と一致しておれば、どんどん道が開かれていく、必要なものは与えられていくと。お金も桁違いに与えられていくと信じるべきだと思います。そしてこの自分が願ったことを与えられるっていうふうに考えると、何かこうある意味自己中な祈りな、そういうような気持ちになるかも分かりませんけども、神様は与えると言われてるんですね。ですから、そんなもったいないとかですね、私のことを分かりというふうに思う、そういう考え方は聖書的じゃ逆にないということなんですね。その考え方が逆に聖書的じゃないと。で、一つその押さえておく必要があるのは、努力してその結果として良いものをいただくというのは、それは恵みじゃないんですと。神様の恵みではなくて、私は何もできないんです。何もできないんですけども、神様に愛されているから良いものを与えてくださると。そういうことをもう一度知る必要があると。このことを自分自身が本当に確信するところから、このステップが始まっていくということですね。で、その目的をその設定するときに、まずその誰かから評価されたいとかですね、自分を認めてほしいとか、そういう動機であれば、それは間違いです。捨てるべきですねと。で、それは神様から与えられる目標とか目的じゃないんですよと。で、神様の実現のために、この道を開いてくださいと祈っていくときに、希望というものが与えられていくという。そして神様は、求めるものには良いものを与えますという約束をされています。御言葉を見てみたいと思いますが、その前に、人は何をするべきかではなくて、どういう存在であるかということが大事なんですと。だから、人はヒューマンビーングで、ヒューマンドゥイングじゃないと。いるだけで神様は嬉しいと。あなたが何かをしたから認める、受け入れますじゃなくて、あなたが本当に私の目には高価で尊いんですよと言われるということを、もう一度知っていく必要があると思いますね。で、私たちが祈るのは、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、マタイの6章10節あります。イエス様がどのように祈りなさいという、その例え模範の祈りとして、御心が天で行われるように地でも行われますようにと言われました。この地上で私たちがいろんな、まあ、責任というか、神様に目的与えられて、そして神様は天で行えるように、地でも行われますようにと祈りなさい。そしてこの地上が本当に天国のような、そのようなところになるように働きましょうと言われてるんですね。そしてまずステップ1ですね、1階の部分で、愛と喜びの土台、これが必要なんですね。私たちは神様に愛されています。神様は私を、あなたを幸せにしたいという願いを持っていらっしゃいます。で、神様の特徴ですね、良いものを作り与えることと。創世記1章の31節で、神は お作りになったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった第6日目と。神様は作ったものを見てですね、良かったと、そのようにおっしゃったわけですね。で、神様はそのようにデザインされてですね、良いものを作っていくと。で、私たちも神様によって作られたわけなんですね。良いものとして作られたわけです。私たちが偶然できたのでもなくて、価値のないものでもなくて、望まれない存在でもなくて、それは、そういう思いがもしあるならば、それは、正しい人生の土台にはなっていないと。神様は人を愛して、いつも良いものを与えてようとされています。そして、良いものをその人が受け取るのを心待ちにされているという神様なんですと。で、そのことをこう心から信じることができないと。もしそういう状態であれば、それが神様の用意したいいものをいただくという障害になってしまうんですよ。だからそういう気持ちをのけましょうということですね。そして、その良いものというのは 何なんだろうかと。人それぞれ違うと思うんですけども、その人にとって価値のあるもの。ですから、それをいただくのには、時として、試練とかですね、そういう苦しい時もあるかも分かりませんけども、その良いものをいただくことには永遠の価値がありますので、それを乗り越えることができます。そして、ここで邪魔するまた思いが自分が祝福されている気がしないとかですね、自分が愛されているような気がしないとか、そういう部分がもしあったら、こう、その時はですね、焦って物事を進める必要はないですね。本当に神様はそういうものを与えたいんですと、そのことを本当に心で理解できる時が必要、その時が前進する時だと思いますね。次に、マタイの7章の7節から11節を読んでみたいと思います。
求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと天におられるあなた方の父が、どうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。
神様、求めなさいって言われてます。求めましょうですね。で、求める時に良いものは与えられるという、これが聖書の原則なんですよという、これことを覚えておきたいと思います。では次、第2ステップですね。2階の部分で神様との関係を築くということが大事ですということですね。で、イエス様は神様、アバ父って言ったんですね。アバというのは皆さんご存知のようにお父ちゃんと、お父ちゃんというんですよ。お父さんのことをお父ちゃんと言えるような関係なんですね。パパというんですね。で、行儀がよくて、で、勉強もできるけども親と口を聞かないという、そういう子供がもしいたとしたら、それは健全じゃないとですね。ですから、どんなに暴れん坊と思うんですね。お父ちゃんというような子供というのは本当に良い関係だと思います。で、そういう関係の時に、ふとしたそういう時に、生活のその中でですね、神様語りかけていることを聞くことができるという、普段の生活のことで神様がこうした方がいいと思うよという声を聞くことができるという関係に入ることができると思います。ある時は聖書の言葉から、ある時は人との出会いの中からとかですね、ある時は歩いている時とか、 自分はよく火を沿ってるときにこうした方がいいと思うよ的なそういうアイデアをいただくような感じがするんですけども、そういう時はどんどん増えたらいいなと。で、絶えず祈りなさいという言葉があるんですけども、実際絶えず24時間祈れるかなっていう時、考える時あると思うんですけども、最近立ったり座ったりするときによっこいしょとかいう声を出てしまうんですね。で、その時に聞かれてしまったとかね、何かするのによいしょという言葉が出てしまうんですけども、とかとかですね、うとか、それがですね、神様の祈りに変わっていけばいいなと。なんか勝手によいしょって当ててしまった言葉っていうのは、神様に対してのその言葉であれば絶えず祈りにつながっていくんじゃないかと。座って、ひざまずいて祈るだけがいいそうじゃないとかですね、歩きながらでも意識して会話ですね、いい天気ですねとか、ね、そういう本当にもう取りならないことを、誰に言っているか、神様に言っているという、そういうのが祈りであって会話であって、ですから祈りのウォークというのはすごいいいことだと思います、ね、そして、神様のために頑張るという言葉がありますけども、それは無理なんですね。それをそういう気持ちがあるということはまだ最初の第一ステップの部分、愛によって私たちが生かされているという、愛されているという、そこを掴んでいないと。で、神様のために、人ができることは何もないという、頑張ってやれることは何もないという、で、神様と共に歩む、共に働くという、そういうスタンスが大切なんですよと。で、神様と交わる、それが必要なんです、そういう生活ができるように、それを目標とすることは、意識が大事なんですということですね。で、神様はアダムを見て、人は一人でいることは良くないと言われました。で、もし私たちの目標や目的がこう自分だけでできるような、達成できるような目的であるとしたら、それはあまり目標としては神様の目的に至っていないということができると思います。自分一人やれてしまう程度の目的になってしまう、目標になってしまっているということなんで、神様を理解するのと同時に謙遜になっていく必要があると思いますね。で、人の協力を仰げるという、謙遜にならないとは言えないわけですね。僕6年前に、結婚式する前にアキレス腱を切ってしまったということがありましたけれども、前にも言いましたけれども、結婚式を予定しました。みんな忙しいから、そんな皆さんにそんな手を煩わすことをしたくないと、そういう思いがありましたんですね。だから全部自分で計画して、自分で大体段取りして、大体自分でもやってできるように予定しますと、それはある意味、謙遜じゃない心があったわけですね。自分で全部できるから任しといてという気持ちだったんですね。で、野球しながらポンと足、ね、切れたら、その瞬間から動けなくなって、松葉杖という状態だったら、もう何もできないというところになってしまったと。その時に初めてもうお願いしますという気持ちね、もうギブアップというかですね、その時に学んだのがみんなの助けというものだったんですね。お願いしますと言わざるを得ないというか、ね、本当は皆さんのためと思いながらも、実は人にあんまり手伝ってもらいたくない、自分は弱くないんだという、そういう思いがあったかもしれないと。でもその時に技を完全にもう認めざるを得ない状態に神様は置かれてしまったということなんですね。で、KBF 沖縄でも、まあ、夫婦で2人で頑張りますと2年前に行ったわけなんですけども、実際に向こうでのまずクリスチャンとのその関係作っていきましょうということだったんですけども、返ってくる言葉はですね、難しいと思うよとかで、ね、という言葉だったんですね。沖縄は特に難しいと思いを振って、まあ、実際に夫婦で来て、教会作りますって来られたとしてもですね、どういう背景があるのかも分からないし、逆に僕らももしそういう方がいらした時に初めにいろいろとこう考えてしまいますですね。でもそのバックが実はこういう KBF 公演のこういう教会があってとか言って、ホームページがあってとかですね、それ見たら安心できるという、そういうことでチームとして動くということがすごい大事だということだと思いますね。 ステップ3、神様の基準に生きると。神様との関係が、親子の関係で非常に愛のあふれる関係になると、今度は福音にふさわしい生活をしなさいとパウロ言いましたけれども、神様のその基準というものがありますね。例えば申命記 5章の33節、
あなた方の神主が命じられたすべての道を歩まなければならない。あなた方が生き幸せになり、あなた方が所有する地で長く生きるためである。
神様がこう完全であるように私も完全でありなさいと。ですから神様はそのようにこう命じられたんですね。そうするとあなた方が所有する地で長く生きることができると。そしてもう一節、マタイの5章16節、
このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。
そう、私を通して神様が栄光を受けることはできるようにと。で、私たちの人生とか目標とかですね、目的達成するのに多少は道徳的に問題のあることがあっても達成するためには必要じゃないだろうかという考え方があるとしたら、それは神様からの目的じゃないんですよと。で、神様は反則すれすれというのは求めないと。で、私完全な人生を送ることは できないんですけども、失敗をすることはできます。でも、軌道修正もできますと。ただビジョンとして神様の求められる完璧なものを持ちましょうということですね。そしてそういう姿勢でいると、いろんな人生の選択するときがあると思うんですけど、右かな左かなどっちかなって誰か教えてという気持ちになると思うんですけども、右を選んでも左を選んでも神様は応援しますよという、そういうところにいることができると。ですから右でも左でも神様に従って生きていけば成功しますよと、そういう確信に変わっていくと思います。そうなると選択の幅が広がっていくというかですね、どんどん道が広くなっていくですね。そしてそのことを理解していくと、仕事の内容とかですね、友達関係とか時間の使い方とか、ある一定のその神様の適切な範囲というか方向が決まってくると思います。それがその神様の神実現のですね、環境が整備されていくということですね。そしてその中からいろんなまた新しい出会いも出ていくと思います。で、朝礼拝には一回だけ来られた伊達さんという方がいらっしゃるんですけども、夕礼拝によく来られてますんですけども、その方が本を書かれましてですね、その出版記念のパーティーです、ホテルオークラであるから来てほしいと、そこでロブさんにメッセージしてもらって、何かで賛美してほしいと、そういう依頼がありましてですね、出版記念でどういう本かなというの、じゃあ女性婚のすすめっていうことです。タイトルだけ見ると女性の名前で結婚すると幸せになれるということで、やばいなと思ったんですけども、実際は非常に結婚観とかですね、今の現実見たときに、男性は本当に正社員になるのはなかなか難しい時代で、でますますこう男性が結婚するのを目標として持つのが難しい時代で、で女性は女性で結婚してしまうと名前が変わってしまうので、仕事が今まで順調にいったのは名前を変えらなければいけないことでいろんな障害が出ると。でもここであんま詳しく言えないんですけども、いい本だと思います。でその本の出版記念で、最初は内容を知らないので、どういう方が来られますかということで、じゃあいろんな業界の方が来られます。で元市長とかですね、市会議員とかそういう方も来られます。で僕らはなんかこう場違いになったらどうしようかなと、そういうな思いがあったんですけども、実際行ってみるとですね、伊達さん自身がですね、神様のことを語るのに何もはばかることがないというかですね、 まあ、クリスチャンの証の仕方は2種類あると思うんですけども、私はクリスチャンです。私の祝福、仕事祝福されているのは神様のおかげなんですと大胆に言うタイプと、後から あなたはクリスチャンだったんですか、何か違うと思いましたよというタイプの人がいると思うんですけども、伊達さんの場合は、まあ、前者だったと思うんですね。一般的な仕事をしながらですけども、自分を紹介するのに自分はクリスチャンでいついつ洗礼を受けました、洗礼のシーンを見てくださいとか、そんな感じですね。全然こう自分をのがクリスチャンであることを隠さないというかですね。だからそれを聞く人たちは逆に引かないんですね。恥ずかしながら、いや実はっていうような形になると、あ、大変ですねとなってしまうか、しまうかも分かりませんけれども、私の神様はこういう神様なんです、素晴らしい神様なんですって言うと、ほんまやなという気持ちになってますね。みんなが普通に聞いてしまうという、そういうのを見てしまったんですね。ですから、そういう前向きというか、神様に対して前向きというかね、関係を作られているというと、まあ、いろんな問題もあるかも分かりませんけども、でも方向は全然神様は謝らずに導いてくださるんじゃないかなと思うんですね。そういうのを感じました。ですので、神様との関係ができてなくて、で正しい生活、正しい生き方をしましょうというとですね、それは宗教になってしまうということですね。神様との関係がないと苦しいものになってしまう。道徳的に正しい生き方をしましょうで終わってしまうだけなんですね。さあ次行ってみましょう。ステップ4です。神様と作る、ほぼ完成の時ですね。さあ創世記1章26節。
神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。
地を這うすべてのものを支配するように、さあ人を作ろうって神様は私たちを作ったわけですね。次、詩篇115、16節。
天は主の天である、しかし地は人の子らに与えられた。
アモスの3章と7節。
まことに神である主はその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらない。
はい、ここで見ることができたのは、神様の計画と私たちの目標というか生きる意味というのは一つのものなんです。神様と私たちはチームなんですということですね。で、神様が目標を持って私は作られたと。で、この地上でですね、神様は天の主であると。で、この地は人の子らに与えられたと。だから天と地はつながって、当然つながって、で、神様と私たちはいつもつながってて、一つのチームなんですよと。ですので、神様の愛するものを愛して、助けたいものを助けていくと。神様が喜ぶことを一緒に喜ぶという、そういう視点に立つとですね、御心が天で行われるように地でも行われますようにという祈りができると思います。で、私たちがこう、この地上で何をしたかというのを評価される必要はなくて、仮に名前も覚えられないかもしれない。人は死んで名を残すとかって言った人もいますけども、誰かがやってくれた、後に残された人がですね、誰かがやってくれたけども、今こういう状態があると。でも神様がそのことを一番ご存知なので、神様が評価されて報いてくださるんですよということですね。なぜならば、人は神様に似せられて作られた最高傑作なんですと。ですから自分が思っているよりももっと すごい目標設定をされているかもしれませんということですね。で、まとめとして、神様が私たちを用いて、この社会ですね、人も良い方向に、導いていくことができる、方向に向いてもらうことができるように用いられるということは、そういう人生を使っていただくということは非常に価値のあることだと思います。 で自分の名誉ではなくて、ただ神様が喜んでくださると、そういうのを基準にして目標設定することは大事なんですねと。そしてそれのためには祈りのプロになりましょうということですね。では祈りたいと思います。天の父なる神様、私たちは自分の目的目標を設定するときに、まず自分の価値で基準で考えてしまいますけども、あなたは本当に作られる、私たちが作られる前から大いなるその目標目的を持って、私たちを最高傑作として、その目的に応じて作られたことを知りました。私が自分自身を過小評価するのではなくて、あなたとの関係によって必要な力をいただいて、どんどん栄養をいただいて、そして与えられた目標、必要なお金がいるのであれば、それもあなたは与えられる方と信じて、それを待ち望むことができますように、自分であなたの恵みを制限してしまうことがないように、あなたに期待していくことができますように導いてください。そしてあなたの喜ばれるところを自分の喜びとすることができるように、イエス・キリストの心を自分の心とすることができますように導いてくださいますようお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。